環境、全個配布します。プラスチックごみ分別ガイド。汚れていないプラスチック素材のみで作られたもの、コップ、板ガラスなどのガラス類、花瓶、皿、茶碗、植木鉢などの陶磁器類は、令和5年4月より資源として回収し、リサイクルを開始する予定です。これに伴い、分別方法などを記載したプラスチックごみ分別ガイドを作成しました。広報稲城12月1日号と一緒に配布しますのでご覧ください。お問い合わせは生活環境課ごみリサイクル係です。オープンハウス開催、新たなごみの分別について、令和5年4月から開始を予定しているプラスチックごみ、ガラス類、陶磁器類のリサイクルに向けて、分別にご協力いただく市民の皆さんなどを対象に、11月末から令和5年2月にかけてオープンハウスを開催します。会場では説明パネルなどを自由にご覧いただき、質問がある方には市職員が説明します。オープンハウスの日時と会場です。11月28日月曜日、午後1時から4時、場所は押し立てふれあい会館。12月11日日曜日、午前9時から11時45分と午後1時から5時、場所は市役所1階ロビーです。各回とも同じ内容です。この他の地区でも開催予定です。日程が決まり次第、市ホームページ、稲城市メール配信サービスでお知らせします。お問い合わせは生活環境課ごみリサイクル係です。子育て教育、運営事業者が決定しました。第三児童館、仮称平尾小学校、学童クラブ分室。市では第三児童館、仮称平尾小学校、学童クラブ分室の民営化に向け、運営事業者を公募し選考した結果、次の通り決定しました。運営事業者、学校法人子どもの森、開始予定日、令和5年4月1日土曜日、お問い合わせは児童青少年課、児童館、学童クラブ係です。開始します。令和5年4月、学童クラブ、入所申し込み。入所を希望する方は、学童クラブのしおりを参照し申し込んでください。現在入所している児童も改めて申し込みが必要です。学童クラブのしおりは11月17日木曜日から児童青少年課、平尾、若葉台出張所、各文化センター、各学童クラブ、稲城発信基地ペアテラス、市ホームページで入手可能です。11月17日木曜日から12月23日金曜日。障害などがある児童は11月17日木曜日から12月16日金曜日。土曜日曜祝日を除きます。決定通知は令和5年2月下旬頃に郵送します。お申し込みは窓口郵送でお願いします。お申し込み先は児童青少年課、窓口のみ、平尾、若葉台出張所です。休日会場日も受け付けます。12月11日日曜日、午前8時半から11時45分と午後1時から5時。場所は市役所1階、ロビー、特設窓口。お問い合わせは、児童青少年課、児童館、学童クラブ係です。東京都、母子及び父子、並びに女性福祉資金の貸付。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や、配偶者がいない女性で貸付が自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に、就学、就職、転宅などの資金を貸し付けます。限度額があります。東京都、母子及び父子、福祉資金。対象、20歳未満のお子さんなどを扶養している方です。東京都女性福祉資金、 対象は次のいずれかに該当する女性。親、子、兄弟、姉妹などを扶養している方、所得制限なし。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方、または40歳以上で婚姻歴がある方です。以上、いずれもお申し込みは窓口で受け付けます。申請には面談が必要です。予約が必要です。申請を受けてから資金を交付するまでは、通常1ヶ月以上かかります。早めにご相談ください。お問い合わせ、お申し込みは、子育て支援課手当女性係です。町の腕利き掲示板、住民向け説明会。自治会支援の取り組みの一つとして、今年度スタートした町の腕利き掲示板事業について、ボランティア、腕利きの方向けの事業説明会を開催します。本事業は、自身の得意なことやスキルを地域で役立てたい方と、活動のお手伝いを募集する自治会等を市がマッチングさせるものです。ぜひご参加ください。11月28日月曜日、午後7時半から9時、場所は地域振興プラザ4階大会議室、サテライト会場。定員、オンライン参加は100人、会場参加40人、ともに申し込み先着順です。お申し込み、市ホームページ内申し込みフォーム。こちらは、墨字版2面掲載の QR コードをご参照ください。その他、メール、ファックスで受け付けます。メール、ファックスで申し込む場合は、申し込み用紙を市ホームページからダウンロードしてください。締め切りは11月23日水曜祝日。お申し込みお問い合わせ、総務契約課総務係、ファックス番号 377-4781 番、e メール somu@city.inagi.lg.jp です。視聴コラム No.131、3年ぶりの市民祭り開催、姉妹都市フォスターシティからのお客様。10月21日から23日、第21回愛の町稲城市民祭りが開催されました。新型コロナの影響で、令和2年度3年度は中止となっておりましたので、3年ぶりの開催でした。各会場入り口で検温、手指消毒の励行、出店テント数の抑制、会場内レイアウトを一方通行とするなど、感染防止対策を講じながらも、ほぼ通常に近い内容で実施できました。実行委員会の役員の皆さんをはじめ、市民祭りを支えてくださった関係者のご尽力に改めて感謝いたします。市では、かつて産業祭りや市民文化祭を別々の行事として実施しておりました。また、東京都が多摩ニュータウン地区のにぎわい創出として、平成に入ってから9年間継続していた城山公園のガーデンシティというイベントが財政事情を理由に中止となりました。この当時、市では多摩ニュータウン開発が佳境を迎え、新たに転入する住民が急増し、既存地区の住民との交流が大きな課題となっていました。こうした状況の中で、ガーデンシティが中止となったことをきっかけに、新旧住民の新たな交流の場として、全市的な市民参加の祭りを待望する声が高まり、市民による検討会の議論を経て、様々な祭りを統合して実施することが決定されました。こうして平成14年10月に稲城中央公園において第1回が開催され、今年で21回目となりました。今では多摩ニュータウン地区の紅葉台、長峰、若葉台もすっかり稲城市の一部として溶け込み、新旧住民の交流も進んでおりますが、この市民祭りが果たしてきた役割も大きいと思っております。 そして市民祭りは市内住民の交流、国内姉妹友好都市との交流からさらに大きな交流の場へ発展することになりました。今回、昨年7月に海外姉妹都市提携を締結したアメリカ合衆国カリフォルニア州フォスターシティ市から33人の市民が22日と23日の2日間市民祭りに来てくださいました。オープニングセレモニーにはフォスターシティ市側の交流窓口となるフォスターシティ姉妹都市協会の会長であるスティーブ・岡本氏が登壇され、日本語でフォスターシティ市の紹介をしてくださいました。初日は立川のホテルで歓迎会を開催しました。日本らしい舞踊を披露し、稲城市側の交流窓口となる稲城市姉妹友好都市交流協会の理事によるギター伴奏で私たちの歌を披露し、一緒に歌うなどを通じて楽しく交流ができたと思います。2日目は100人太鼓を見学いただいた後、読売ランド天安にて昼食会、その後に市民交流を楽しんでいただきました。交流協会が募集して現在交流を進めているペンパル、昔風に言えば文通の E メール版に参加する子どもたちからの英語による稲城市紹介、市民コーラスの歌、駒沢学園女子中学高等学校書道部のパフォーマンスを披露しました。来島された33人のうち2人を除いては初来日であり、カルチャーショックもあったと思いますが、到着早々に稲城市については美しい街ですねと、おもてなしについては素晴らしいとの感想をいただき、お迎えする身としても非常に嬉しく思いました。来年2月には稲城市民有志により訪米する予定です。フォスターシティの皆さんは今回の稲城市の歓迎を踏まえて今から受け入れアイデアを練っているようでした。海外姉妹都市提携の締結については、市民検討会での長い議論を経て実現したものですが、ようやく実際の人的交流が始まったことは、交流協会の役員や私にとってまさに感無量の出来事でした。来年の訪米を成功させるとともに、早期に子どもたちのホームステイが実現されることを期待しています。稲城市長高橋克弘。